バルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるく語る映画情報番組です。ご案内は
矢田部
寺門がお送りいたします。
はい、こんばんは。
こんばんは。
今日はカリン、
そう、タクさんお休みです。
はい、はい、まあ、8月入ってちょっと暑いので、ちょっと涼んでるのかな。
そうね、
どっかの映画館とかで。
かな。
はいはい、
なんか映画見てますかね、タモさん。はい、はい、じゃあ、まあ、ちょっと8月、うん、ね、まあ、この番組では例年8月には、うん、まあ、やっぱりその戦争のことをね、うん、テーマに話すことが多くて、
はい、
まあ、去年なんかはあの僕広島行ってきたって話をたっぷりさせてもらって、
う
んうん、原爆の話とか、うん、それからそうですね、まあ、毎回毎年ね、うん、そういった、まあ、水戸の戦争の話とかもね、うん、してきてますけども、
はい、
まあ、今月も、まあ、ちょっとそういったことも触れつつ、うん、番組進めていきたいんですが、今日は前半は、まあ、はい、いつものお知らせ事など話して後半矢田部会、
はいはい、
今日はね、はい、お願いします。あ、前回の放送でもしかしたら寺門会やるかもよっていう話をしたかもしれないんだけど、寺門会は来週再来週にします。
はい、
はい、っていうのは、まあ、それまた後で話しましょう。
初版、とりあえず初版の事情があったということで。
そうそうそう。はいはい、ので今日は矢田部会になります。
わ、うん、かりました。
はい。ということで矢田部会は、うん、中身は、じゃあそれも後半のお楽しみで、う
ん。まあ今前振りめっちゃしてるけどね。
そうそうそう、はいはい、まあ。まあそういうことです。
はいはいはい。
はい、では前半いきましょう。
うん、
では、じゃあ、そうだな、ビッグニュースからいきましょうか。
はい。
あ、もうすでに SNS、ウェブでは発表されていますが、
うん、
水戸野外映画上映、水戸野外映画上映会、
はい、
野外上映ですね、毎年、では実は毎年ではなくなってしまってたんですけど、
うん、
水戸芸術館のタワーの下で、スクリーンを張って、はい、野外で映画を見るっていう企画を2012年から毎年続けていまして、実は去年一回お休みしたんですね、
うんうん、
まあ、それまではずっと続けてたんですけども、はい、今回で13回目になります、
はい
はい、の野外上映2025、開催日が9月14、9月15の2日間やるよっていうのは発表してましたが、うん、作品もリリースできます。
あ、もう言っていいのね、
はい、言っていいですね。
2作品、
はい、
何でしょう。
はい、まず9月14日、日曜日になるんですけども、
うん、
ハリーポッターと賢者の石吹き替え版を上映します。うんうんうん、これは1作目ですね、はい、ハリーポッターシリーズの、
はいはいはい、
うん、はい、ね、まあ、この野外上映の、うん、まあ、コンセプトの一つとしては、まあ、子どもたちも一緒に映画を見るっていうところも一つのコンセプトでもあったということもあるし、うん、
はい、
まあ、おそらくこれ、ハリーポッター何年、一作目から何年になるのかな、もうね
20年ぐらい経つでしょう。
いや、ね、25年ぐらい経つんです
よ。経つよ。だってリードシネマで見たもん、
うん、2001年です、ね、
でしょ、
はい、うん、ね、なので、うん、おそらくもう親世代が、
うん、
の人たちがもう子どもの頃に見たようなね、うん、映画になるわけですけども、うん、あのね、ラドクリフ君がもうちっちゃい可愛い
子供だったよね、
頃のもう本当に一作目、この賢者の石を上映します。というのが9月14日、うん、日曜日です。そして今年は初めて、
うん、
2日連続2作品上映するという試みをします、
うんうん、
まあ、今までは1本だけの上映で雨降っちゃったら翌日延期っていうことなんですけども、
そう、ね、うん、
今回それはできないんですよ。そう、だから雨降っちゃったらもう中止しかない。
うん、
まあ、小雨結構なんですけどね、
うんうん、
好転中止で、で、うん、その翌日9月15、この日は月曜日なんですけど祝日なんですね、
う
ん、
はい、
まあ、お休みです。作品はロボットドリームズというアニメーション作品です。
はいはいはい、
まあ、ニューヨークを舞台にしたアニメーションなんですけども、うん、これがね、うん、まあ、めちゃめちゃ良くて、うん、もうこれどっちかというとこっちを僕はやりたいんですけど、
そうなんね、うん、
あの劇中で、うん、セプテンバーっていう曲がかかるんですよ、
は
い
は
い、
あのセプテンバ
あのセプテンバー、はいはい、CM なんかでもよく流れている、うん、まあ、9月だからね、野外でこれ聞かなきゃいけないでしょみたいな、はい、
そこのために
という、まあまあまあまあ、まあ、もちろん作品もめっちゃいいので、うんうんうん、ロボットドリームズをセレクトしました、
はい、
ということで今年は初めて2作品野外で上映しますので、
うん、
まあ、できれば両方ともね、うん、来ていただきたいところですけれども、うん、まあ、どちらか都合がいい日に、
うん、
はい、上映時間のスタートは今のところ18時30分を予定しています、
はい、
まあ、日没後日没のちょっと前ぐらいなんですけど、
うんうん、
まあ、まだちょっと明るい時間かなっていうところからスタートして、うん、まあ、だんだん暗くなって、ね、星空が見えてくるかななんていうようなことを思い浮かべながら野外上映に来ていただきたいなと思います、
はい、
コロナの頃は事前予約制とかやってたんですけども、うん、
ね、場所もね、はい、ブロック制で
そうって、うん、やってたんですけど、うん、もう事前予約はありません、
はい、
当日、
うん、
もうもちろん入場無料、
うん、
そして、まあ、座席も、
うん、
まあ、もちろん予約なしで、
うん、
まあこれは先着順みたいな感じになるんですけど、うんうんうん、今のところこれも15時30分開場にしますので、うん、
はいはい、
うん、そこからまあ場所取り OK みたいにしようかなと思いますので、そうですね、まあちょっと早めに来て、
うん、
芝生の上で、ね、うん、ゆっくりしながら上映を待つなんていうのもね、
まあ、京成も近いし市民会館もあるしね、芸術館もちろん入ったっていいしね、タワー登ってみたっていいしね、でそういってまあ3355ちょっと9月のまあまだちょっと暑いかもしれないけれども、ちょっと水戸市街を少し堪能しつつ待つ、日暮れいい感じで暮れてきた頃に3355あちこちから人が集まってきて、一番大切なことをさらっと言ったけれども入場無料。
あ、そうです、はい、今年も入場無料で行います、うん、例年クラウドファンディングとか当日の投げ銭とかをお願いしているところなんですけども、はい、まあ、おそらく今年も、うん、実はクラウドファンディングまだスタートできてないんですけども、
はい、
やる予定です、はい、期間短いんですが、そして当日の投げ銭もご協力お願いすることになるかと思います、
うんうん、
まあ、今年は2作品やるということもありまして、まあ、例年以上に、
うん、
ちょっとまあ大変なところもあるんですけども、これ今回実は第40回水戸映画祭の記念ということもあって、
はい、うんうん、
プレイベントとして上映を2日間行います、
はい
はい、なので、そういった、まあね、40回記念を祝してっていうところも、うん、はい、ありまして、野外上映を、うん、もうね、盛大に2日間爆上げしますんで、うんうん、本当に来てほしい、ね、
はい、
はい、ということで、
まあ、決してね、これで、ね、その入場無料にしてるし、うん、私たちもどこからも大きい支援があってやってるわけでもないし、うん、入場料収入とかそれも当てにしてるわけではないし、うん、本当に素直に純粋な気持ちで街の中で野外で映画を楽しもうよっていうだけの話なのでね、
うん、そうなんですよね、うん、
映画作品そのものを見るというんだったらやっぱり映画館にかなうわけないんで、うん、やっぱりその街中で外で映画を見るという体験そのものをね、
うん、
人生でなん、ね、やったことない人はせめて一回体験してみませんか、
うん、本当ですね、うん、めっちゃいいんですよねこれはね本当に体験してもらわないとなかなか、いや
マジで主催者が楽しんでるからこそ、うん、まあお金とかじゃなくてね、うん、やっぱりイベントとして楽しんでもらいたいっていうところなので、
うんうん、
で食べ物とかも自分たちで持ってきていいんだもんね、
う
ん、
はい、そうです、そうです、うん、はい、飲食も OK ですし、
まあ、周りに迷惑かからない程度のものであればってことでね、
その辺の諸々の注意事項は、うん、SNS ウェブで上げてありますんで、
はい、
そちらチェックしていただければと思うんですけども、まあ、2日間やるという この本当に僕たちとしても初めての試みなので、まあ、天気も心配ですけれども、うん、ね、まあ、大成功でいきたいところですんで、ぜひぜひ、まあ、応援していただければと思います、うんうん、で、先ほどちょっと第40回水戸映画祭という話をしましたが、
はいはいはい、
水戸映画祭の方の中身本体の方のラインナップ、
うん、
こちらは、今日の時点ではまだ、
あ、うん、そう、
もう直前だと思います。
あ、そう、
間もなく本当に、
はい、
まあ、前回の放送でも間もなくって言ったような気がするけど、はい、もう本当近日中です、
うんうんうん、
で、実はチケット発売日は決まってます。9月5日、
うん、
チケット発売、今日8月5日ですけども、
はい、
1ヶ月後にはチケット発売しますんで、もう情報間もなく本当に出ます、うんうん、はい、でこの番組でも、うん、詳しくは、うん、来週再来週かな、
うん、
に、まあ、作品もう来週再来週の段階ではもう完全に発表できていますので、
はい、
その時に少し詳しくお話はしようかなと思ってますけども、うん、まあ、水戸映画祭の方も注目していただいて、
うん、
まずは野外上映、そして水戸映画祭と、はい、 よろしくお願いします、
うん、まあ、は
い、
ゲストもね多分来てくれる作品があったりするんでしょう。
そうなんですよ、このいやすごいですよ、うん、あもう言いたい
まだちゃんと聞いてないので矢田部もね、うん、ちょっとまあ少なくとも、うん、まあ、映画祭の中の一つのプログラムとしては、うん、深作欣二監督をやるっていうのだけは、これはね、もう半年ぐらい前からも言ってはいるので、はい、それについては矢田部も関わってるので、ちょっと後半矢田部会の方で、うん、まあ、はい、作品は言えないけどちょっとね、匂、うん、わせてます、はい、
そうね、今日の時点ではね、
はい
はいはい、はい、ということで、水戸野外映画上映会2025 9月14日曜日、うん、ハリーポッターと賢者の石吹き替え版、9月15月曜日祝日ロボットドリームズ、この2作品を上映しますので、ぜひ水戸芸術館の広場タワーの下にお集まりいただければと思います。
はい、
はい、さあでは話題を変えまして、うん、ちょっと前からこの番組でも何回かお話してきた、
うんうんうん、
丸の内東映ですね、
はい、
東京の丸の内東映が閉館しました、うん、それが、先日7月27日曜日
ですね、
ですね、
まあ、直接ね水戸と関係ねえじゃんって思う人もいるかもしれないけれども、うん、やはり水戸にも直営の東映っていう映画会社が直接営業をして、うん、経営していた映画館があって、まあ、そこが閉館した時はぬるっとなくなっちゃったんだけど、うん、まあ、丸の内東映っていうその東映の直営館の古い映画館っていうのがもう全国で唯一だったのがなくなったと、うん、で渋谷の東映が閉まる時も行ってきてさ、うん、ちょっと話をしたと思うのよ、ね、で丸の内東映は、ま、文字通り本社がの真下にあった映画館なので、うん、まあ、本丸中の本丸なわけ で、
うんうん、
で直営の映画館がなくなるということで、
うんうん、
結構、まあ、映画ファンの中では、
うん、
で矢田部は映画館の中に行くことはできなかったけど、そのなもう終わっちゃうよっていう時に何回も何回も本社の前を通って写真撮ってたんだけど、うん、であえてここの話をもう一回すると、
はい、というのは、
うん、
まあ、行ってきましたよっていう話ですその当日、閉館日の
7月27日の日曜日に銀座に行った、はいはい、
行ってきましたよ。もうちょっと、
うん、いても立ってもいられなくなった
行きたかったけどなかなか行くタイミング、
いや、そうね、そう、
どうかなと思ってたけど、
そう、あのバトルロワイヤルの上映会もあってさ、はい、健太さんと藤原竜也さんが登壇したって話はこの間したんだよね。
しました。
でニュースも、
はい、
それがネットニュースにすぐなるって、
はいはい、
まあ、相棒とかもね、あの17年ぶりに舞台挨拶したとかさ、うんうん、あの話題にちょこちょこちょこちょこなってたから、
うんうん、
やはりちょっと映画ファンの中でも、うん、うん、ちょっと寂しい思いがあったんだと思うんだよね、
うん
うん、で7月27日矢田部は仕事だったのよ、
うんうんうん、
ちょっとまあアルバイトがあったので、うんうんうん、まあ、現場のアルバイトなんだけど、うんうん、どうしても行けなかったんだよね、
うん、僕もだからもう直前までちょっと行けるかどうか分からなかったので、
うん、
もう、まあ、でもあの当日になって、
はい、
もう行ける時間ができたんで、うん、
はい、
いや駆けつけてみましたよ、
うん、
はい、まあ、もう本当東映映画館送り人になってとしてい
や、あの写真ちょっと見たけどさ、はい、やっぱりファンとおぼしき人たちが、ね、はい、何人もいたみたいで、
うんうんうん、そうですね、あの、当日ももちろん作品の上映があったんですけど、
うんうん、
それは、全部満席だったかな。
お、
前日はまだ座席空いてたんですけど、
うん、
だからもしかしたら行けっかなと思ったけど、
映画そのものも、
当日、そうそうそう、うん、当日は、やっぱり満席になってましたね。それで、うん、まあそこってあのチケットのもぎりが本当に入り口のところからなので、
ね、うんうん、
中入れないですよ ね、
そうね、
うん、あの渋谷の時は、
うんうん、
まあ、ほぼほぼ本当に、
ね、
中入れちゃう、
そう、っていうか最後入ったからね
そうそうそうそう、
あの最後はスクリーンも入れ
そう、
もう、まあ、開放してくれて、
そうです、ね、
まあ、どうぞみたいな感じだったんだよね、うん、
あの時健太さんいたんですよ、
ね、いたいた、
ね、
うん、諸梶裕太さんとかあの役者さんとかも何人かいたらしいんだけどね、だけど残念ながら
今回開放してくんないかなっていう、
うん、淡い期待を
ありつつ行ったら、まあそれはなかったですね、
うんうんうん、
であの最後の作品が、
うん、
飢餓海峡かな、
はい、うん、
はい、の作品が最後だったんですけど、
うん、
事前の告知はなかったんですが、吉永小百合さんが、うん、
動乱もやったからでしょ、
はい、
多分
ね、そうですね、
飢餓海峡はもうちょっと古い作品で、うん、動乱は小百合さんも出てたのでね、
サプライズゲスト
告知なかったの全然
なかったんですあれ。
はあ。
そう。まああの、うん、まあおそらくね、うん、あの誰か来るだろうなという噂はもちろんあって、で座席の方は本当一番前の方が先に埋まってたんですよ。
ほー、うん、なるほどね。
結構早い段階から。うんうんうん、だからおそらくまあなんか誰か来るんだろうなっていう話はね、うんうん、あったんだけど、うん、まあ知らされてなかったので、うん、まあ多くの人はサプライズだったわけですよね。
だろうね。うんうんうん、
でまあそのまず、あそうですね、僕は、はい、だから劇場には入れなかったので、うん、あの銀座の丸の内東映のあのなんていうの、うん、歩道のところに、まあ、
そうね歩道ね、うん、
はい、もうね直歩道ですから、
ね、うん、そうねすぐ目の、うん、またチケット売ってるところの窓口も歩道です、
う
ん、まあ、もぎりもただそこでチケットもらってそこで横でって、まあ、昔ながらのね
そう本当に、
うんうん、もんだからね、うん、
だからそこにね、まあ、あの多くの人が集まりだして、
うんうん、
で7時20分が最終上映終了だったのかな、
はいはいはい、
まあ、そこから、まあ、本当に支配人の方が、うん、出口のところでお客さんをお見送りして、もう全員が出るまで、
うんうんうん、
あのみんなでスタッフみんなでこう送っていって、
うんうん、
で全員がお客さんが出た後に、うん、まあ、支配人はじめ関係者スタッフの方が、うん、正面に並んでご挨拶をして終わるという、うんうんうん、まあ特にこうセレモニーって感じではなかったけども、うん、多くの方が、まあ、あのファンが集まり、うんうんうん、でまあ、メディアもたくさんありましたね、
うんうんうん、
はい、集まって、うん、まあ、惜しむ声もたくさんあり、
うん、
閉館すると、
まあ、そうね、はい、うん、まあ、映画館の閉館であり東映の本社そのものの移転であって、
うんうん、ね、
あの建物そのものがなくなっちゃうっていうことだからね、
うんうん、そうなんです、うん、
やっぱり、うん、ね、65年あったんだって。
あ、はいはいはい、
でできた当初ね東映の本社が、うん、まあ、の東映って会社を本当に潰れかかった、もう本当にいつ倒れてもわからないような、
うん、
よぼよぼの会社が3つ集まって、うん、なんとか支え合って始まったのが、うんうん、まあ、時代の流れに、まあ、簡単に言えばもう GHQ がいなくなって時代劇が作れるようになった時に、うんうん、ぐんと伸びて人気があって実力があってって言ってぐんぐんぐんぐん、あの70年代後半までは業界、うん、映画業界のトップを走ってた、
うん、
その時に銀座の一等地にあれだけの本社ビルを建てた、
うん、
ってすごいことだったんだよな、
うんうんうん、
でも、まあ、中に何回か入ったことあるけれども、やっぱりその昭和の近代的なビルなんだよ、
う
ん、
そうですよね、
だから、まあ、まあ簡単に言うと、うん、まあ60年代の、ま、サラリーマン映画、まあ、いわゆる東宝に出てくるような、あの植木仁さんとかクレイジーのが出てくるような、うん、あのああいう映画に出てくるような高度経済成長期の建物、
うんうん、
天井低いのよ正直言って、
うんうん、そうですね、うん、
でだけどやっぱりそこに夢があって集まって東映のものを作ってったっていうね、うん、でまあ、ただあそこの土地そのものは東映のものなんだよ、
うんうん、あ、はいはい、
だから、うん、やろうと思えば、うん、そこで映画館をもう一個作る、新しく作るだってできるはずなのに、うん、あえてやらない、うん、しかも本社はもう本社機能は引っ越してる、
ね、そうなんですよね、
近くに、うん、まあ、京橋のね、うん、しかもそこは多分賃貸なんだよね、まあ今までこの天井の低いところで何フロアか8階建てだったか9階建てとかだったんだけど、まあワンフロアのズドーンとしたところを借りたらしいんだよね。であくまで今の土地は不動産業でやっていく、
そうらしいですよね。
そう、なんでそれをやるかって言ったら、やっぱり作品を作り続けるために安定した収入があるということが、うん、東映という会社、映画会社であるということの、まあ、アイデンティティだ、うん、みたいなニュアンスで社長さんは喋ってるので、うんうん、まあ、こういう言葉じゃないけれども、うん、まあ、ずっと矢田部が言ってる東映が好きな理由の一つとして、ものを作品を作り続けているというところにある、うん、やはりそれは当たり外れ、映画の特に当たり外れがあるし、うん、いろいろこの作品の中でもいろいろバランスを取ったり、いろいろ大変な時にやはり安定した収入というのは必要なわけ で、うん、で東映が大きく育っていく過程の中では不動産業というのは大きい位置を占めていたので、うん、そこをもう一回そこで持ちつつ、東映撮影所、京都撮影所、太秦大泉もキープしつつ、
うん、
っていうめちゃくちゃこう先の長い目で見た経営戦略、
うんうん、
っ ていうのをまあちょっと感じて、またさらに嬉しくなっちゃったんだよね。嬉しくなっちゃったんだよ。だって作品を作り続けるっていうことをちゃんと維持しようと、そこに思いを馳せてるっていうところが、あそこに本社機能がなくなったとしても、映画館がなくなったとしても撮影所は維持しつつっていうね、っていうとこですよ。
ますます好きになっちゃった。
いや本当に、いや本当よ。だって水戸の東映だってさ、まあもともとあそこの土地は東照宮さんの土地だけれども、あそこにやっぱり東映の匂いを感じつつは通るわけじゃん、俺らは、俺らは。
そうですね。
だからそれも水戸の東照宮、あの東照宮家康公のね、もちろん、あの祀られてるところが水戸に持ってきた、そこに東映があった、っていうことに。まあそこまでごめん、なんか一人で熱くなってるけど、なんかすごいそういうのを水戸に感じているのがやっぱ丸の内にもあったはずなんで、まあね、八田部もそれなりに思い出はあるので、あの桜田門外の編を初めてね作ってあそこで試写会やった時とかさ、あのやっぱりライダーに携わるようになって本社行かせていただいて、いろいろ打ち合わせさせてもらったり、プロデューサーさんにご挨拶させてもらったり、あそこで試写見たりとかさ、で実はね、あの東映の本社の中って実はドラマとかの撮影ロケ地にもなってたりするのよ、東映作品、特に刑事ドラマとか仮面ライダースーパー戦隊では実は使われてたりするので、そういうところにも実は記録が残ってるっていうね、東映らしいのがまたいやーっていう、ちょっと行けなかったのは残念だけどね、すごいこの熱いファンが、まあ集まってくれたんだろうなと思うと、
屋上のところに看板が、東映会館っていう看板あるじゃないですか。いやあれ矢田部さん取りに来
る
かなと思うんです。
水戸東映はさ、まだ3階部分ぐらいだったからよかったけど、あそこ9、あそこに神社があるね。あれがどう、ね、あそこは行けなかったからさ、行きたかったかなっていう思いはある。
そう。で今回この、まあ。で閉館に伴うイベントとして、ずっと、まあ、今年入ってからね、まあ、上映企画としてさよなら丸の内東映っていう企画をずっとやってたんですよね、でその話もこの番組でしたかと思うんですけども、それに関係するグッズが、これがまた充実していて、クラウドファンディングやってるよなんて話もしましたけど、まあ、当日劇場でもいろいろ売ってるわけですよ、本当にいろんなものが、
そう、ね、
もうで欲しくなるわけじゃないですか、これは、で、まあ、パンフレット、このさよなら丸の内東映のパンフレットも販売されてまして、これあの通販でも今買えるんですけど、
あ、そうなの、
買える買える、そう、
あ、じゃあ買っとこうかな、
ね、あのそう、ほんとほんと、まあ、東映の丸の内東映の歩み、そして、その丸の内東映が作られた時に開館した時の開館記念パンフレットが、あの一緒に入ってたりとか、いやめちゃめちゃ充実してるんですよ、これはね、あの東映ファンならずとも、いやこの映画館の記録としては非常に重要なものを作ってくれたなと思って、もう買ってきました、
はい、
で素晴らしい、グッズといえば、まあ、これも前番組でも言ったけど、まあ、矢田部さんが言ってたか、ユニクロが隣にあるんですけど、そっちでもグッズ展開していて、
そう、ね、これね、そう、今ちょっとねちょっと現物が目の前にあるんですが、まだ中身をちゃんとは見てなかったんだけど、
T シャツとかトートバッグなんですけど、まずあの T シャツもいろんな種類の T シャツが売っていて、
そうだよね、
そう、あの、まあ、もう東映マークのそのままのものとか、
これデジタルの新しいやつのとフィルムのバージョンとかがあるとか、そんなマニアックだねと
ね、そうとか、あとはまあこのさよなら丸の内東映の、あのイメージポスターの T シャツとか、トートバッグとかが普通にユニクロで売ってるんですね、で、あの丸の内、この銀座のユニクロでは、まあいろんな、あのなんだな、デザインを自由に自分で組み合わせて、T シャツとかトートバッグを作れるっていう、そういったコーナーもあったりして、ね、その他にも、まあ、仮面ライダーがあったりとか、あとはそうですね、銀座の有名なお店のマークとか、まあ、いろんなものがあるんですけど、そこから自分でセレクトして T シャツを作るっていうコーナーがあって、サイズとかも自分で決められるんだけど、そんなのも、その中に東映のそういった、いろんなイラストとかあのスチールの展開があって、 そこで外国人がこう選んでたりするんですよ、うん、そう まあもう本当はあの銀座のユニクロは外国人だらけでしたけど、
うん、そうだよね。
でそこで東映とか選んでたりするんですよ、うんうん、それ見てちょっと、うん、分かってんのかなとか、
ね、そうね。でも、うん、あの仮面ライダーとか、うん、まあ、セーラームーンプリキュアとか、うん、それの映画ってやっぱり東映から始まるので、
う
んうん、それで分かってる人はいるかもしれないんだけど、
ね、
うん、どうなんだろうね。だからこっちもさワーナーブラザーズとか来てる人いるじゃない。そういう感覚をちゃんと、うん、ワーナー、まあね、例えばよ、うん、そういうことなのかなっていう。
まあ、あの日に、うん、まあ、そういったのを見てる人たちはおそらく閉館のところ
で、ね、まあ、そうね、
分かってきてたような人たちだと思うので、うんうんうん、まあなんか似たような人たちがいっぱいいたんだけど、
まあ、矢田部のことだから壊している工事の時も絶対通って写真を撮るのであ
れ壊しちゃうのかな。壊しちゃうんですか。
壊すでしょう。多分中身だけじゃないと思うよ。だって老朽化だもん、ね、主な原因は。
そうなんですよね。うん、
うん、まあとにかく銀座でも一番古いんじゃねえかって言われてるぐらいの、うん、まあ、服部製鋼時計のとかね、もちろん古いだろうけど、うん、マジで古いからね、
うんうん、そうですね、
まあ、ね、
うん、
いやでも本当憧れの土地だったから、
うんうん、
まあ、撮影場もねもちろんいっぱい変わってはきてるし、うん、まあ、京都はまだ古い建物残ってるみたいなんだけど、はいはい、うん、うん、まあそ、まあ、そこに思いを馳せる人がどのぐらいいるのか、ただ本当に作品を作り続けているっていうところにやっぱ価値がある、うん、映画会社だったからね、うん、まあ、もちろんあの東宝や松竹が何もやってないわけじゃないけど、うん、やはり小さな作品、ほんのテレビドラマとか子供向けとかあの刑事物とかサスペンスとかも含めて作り続けていた、
うん、
一時も休まず作ってる、うんうん、撮影所を維持したから、うん、っていうね、そういうところがやっぱり素晴らしかったので、そこをまた、まあ、経営の方はちょっといろいろ変わって映画がなくなったとしても先ほど言った繰り返しになるけど、うん、作品を作るためにこの選択っていうところがやっぱりちょっと嬉しいなと思うので、うん、まあまあまあ相変わらず東映に関してはちょっと偏ってはいますので、ただ仕事上はね関係なくやりますよ、当たり前だけど、まあ、はい、ちょっと誰にアピールしてんだよって
。まあということで、うん、まあね、相変わらずちょっと東映推しがちょっとダダ漏れすぎる、
はい、す
この番組ですけど、
はい
はい、ということで、さよなら丸の内東映、
はい、
の、まあ、閉館の、うん、はい、に立ち会ってきたよっていう送り人話をしました。
いやいやいや、ありがとうございました。
はい、はいはい、ではそろそろ前半この辺までかな、
うん、分かりました。
はい、お知らせ事などはちょっと後半の矢田部会の方でお願いします、うんうん、はいはい、では曲に行きましょうか。まあ、今日あの、冒頭で、
はい、
まあね、あの8月はやっぱり戦争にまつわる、
うん、
話がこの番組では多いよっていう話をしてますけど、まあ、劇場で公開している映画、
はい、
まあ、それからまあ書籍、まあ、テレビ番組、うん、まあ、などなど本当にいろいろ特集上映だったり、うん、特集番組だったり、特集の本だったり、うん、もう、ね、あの戦後80年っていうキーワードでいろんなことを紹介されたりしています。でその中で、まあ、現在公開中の映画の中でもそういった、まあ、戦争をテーマにした作品もいくつかもう公開されてるし、
う
ん、これから公開する作品もいくつかありますね。はい、で、まあ、現在公開中の映画からちょっと今日はセレクトしてました、木の上の軍隊という作品です、うん、これはあの沖縄の話なんですけど、うんうん、ね、まあ、終戦に気づかないまま、まあ、2年間木の上で生き抜いたっていう日本兵の実話を元にした、うんうん、映画なんですけども、まあ、そちらの、まあ、こっち今も水戸エリアではまだ上映してると思うんですけども、はい、してるはずですね、はい、なので、まあ、そちらから曲を1曲セレクト、お届けしたいと思います、映画木の上の軍隊よりアンリーでニヌファブシ。